みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は外国人の労働者の方の受け入れについてお話をしていただきました。さあ、今日は3月最終日ですが、どういったお話になりますでしょうか。
そうですね、まあ、年度が変わる節目なんですけれども、ね、まあ、今年3ヶ月経ちましたけれども、はい、やっぱり何といっても1月1日の夕方起きました能登半島地震の衝撃が大きかったと思います。で、和歌山県も半島という意味ではですね、能登半島と全く同じ条件なんですね、はい、だから熊本の地震っていうのが最近とても大きい地震の一つでしたけれども、はい、熊本って平地ですし、だから東西南北から救援に行けたっていうことですね、うん、大変な被害でしたけれども、はい、東西南北から助けることができる、で能登半島はまさに半島ですから、特に道路が寸断されました。今回特に地面が4メーター動くとか、隆起があるとか、ちょっと想像を絶する、まあ、しかし地球の何億年の歴史からすれば、そういうことは当然起きるわけで、それに私たちはまあ出くわしたっていうことなんですけれども、そうでなくても南海トラフが来た時におそらく相当海岸沿いの道路は寸断されるでしょうし、そもそも半島で道路が少ない、まあ、高速道路が残ればですね、ほとんど串本の方まで今伸びてます。今津山から串本も今工事中で、来年度には串本まで行くんですけれども、そういう意味で言うと高速が残ればともかく同じことが起きるし、それから過疎の高齢化した集落が孤立した場合どうするかっていうのも、はい、まあ、今回ニュースで見てたことが同じように起きるわけですね。でもう一つ、南海トラフばかり皆さんご関心だけれども、和歌山県だと中央構造線っていうのが泉山脈のところを通ってるので、紀の川沿いですね、これも実は熊本の地震が起きた時に中央構造線って熊本まで行ってるもんですから、
はい、
十分連動することも想定できるわけですね。で、中央構造線が原因の地震が起きたら、おそらく大きい場合は紀の川の橋が全部落ちることだってあるかもしれない。そうすると和歌山市が孤立してしまう。今なんか南海トラフだと南の方のイメージですけれど、うん、はい、紀北筋もですね、大きな被害を受けるかもしれないという意味で、今回私たちは今ある防災計画を毎年見直しはしてるんですけれども、はい、今回の能登半島地震を参考に抜本的にね、見直していこうじゃないかということであります。で、一方で1月1日の夕方起きましたけれども、県庁ではそういう準備がしてありましたので、その日も私もすぐ電話で連絡もらいましたし、はい、夕方5時頃には県庁にも危機管理の担当者が十何人出勤して、でその日のうちに午後11時でしたけれども、消防ですね、
はい、
緊急援助消防隊は午後11時にはもう出発して、翌日も入りました、はい、でその後関西広域連合としてはカウンターパート方式で、和歌山県と滋賀県は能登町とかですね、例えば徳島県だとどこというどこの市町を皆さんそれぞれ割り振ってもらって応援に行くということで、
はい、
しばらくしたらまず避難所が大変だったんですね。なので和歌山県は能登町を担当しましたので、はい、県の職員一班10人体制で約1週間交代でですね、今でも派遣をしています、
はい、
でこれは当然ご覧の通り能登町は宿泊施設ありませんから、その町内近くの高校の校舎を借りまして、
はい、
そこの教室寒いんでテントを張った上で寝袋で寝て、もう職員の方もそこから通う避難所に、もちろんお風呂なんか入れないような状況で今でもご苦労させていただいてるんですけどね、
はい、
でそういう中で当然今DMAT とか DHEAT とかお医者さん看護師さん、あるいは心のケア、いろんな形で県の職員、あるいは日赤、あるいは市町村の職員の方、みんなで応援に行ってます。 で、原型もですね、生かしていただいてるんですけども、例えばいわゆる住宅のですね被害を見なきゃいけないじゃないですか。ですぐに応急的にここはダメとか、あるいはどれぐらいの被害があるとかっていうので、そういう住宅の判断をする人たちも、これも県とか市町の職員が今行ってます、
はい、
相当な数ですね。延べだけでいくと数千人規模で県全体としてですね、行ってるわけですけれども、で県庁の職員さんにお願いしてるのは、しっかり応援をねするとともに、
はい、
同じようなことが起きるはずだから、よく見てですね、参考になるかどうか、いろんなことが分かると思うので勉強してきてくださいというようなこともお願いしています、はい、その上でいろんなことが分かってきましたんですけども、よく過疎で高齢化で大変だって言うじゃないですか、ところが過疎で高齢化のところっていうのは、みんなで助け合ってコミュニティ作ってますから、みんな顔と名前わかるしね、都会と違いますから、そうするとある避難所でそういう過疎地の高齢化のところの避難所ほどチームワークができてて、もう手助けいらないと、自分たちで全部やるんですって、で元気な高齢者が困ってる高齢者を助けるみたいなのも自然発生的にできていて、そこはね案外都会のあんまり普段付き合ってないようなところの避難所よりはいいですよとかね、
なるほど ね、
はい、と思いました。だ普段のそういうコミュニティって大事だなと、だ今は県でやってる子ども食堂っていうのをね、3世代でコミュニティを地域で作るっていう運動なので、ますます子ども食堂もですね、防災のためになるかなと思って、
そうですね、
やっていきたいと思ってます、それから今回一番助かったのがトイレトレーラー、水が出ませんからね、大変だった、今でも避難所1万人ぐらいいらっしゃいますけど、断水が未だに残ってますので、大変なんですね、でトイレトレーラーがすごく機能したということも分かりましたので、実は来年度の予算でも県もトイレトレーラーを1台ですね、一度実験的にやってみましょうということなんだけども、考えてみれば30市町村ありますのでね、大きいところは2つ3つ、小さいところは1つトイレトレーラーを準備して、貯めとけばですね、30とか60とか県下にあれば、それはその時それなりに機能するのかなって、その運動をしようかと思ってます。で、実はこれも国に制度がありまして、2000万円以上するんですけど、全部借金で OK なんです。キャッシュいらないんです。借金で買って、しかも返す時のお金の7割を国が出してくれるんですね。これはいい制度なん で、それを使って、今担当者が市町村にアンケートしてましてね。こういう非常にお得な制度があるので、みんなで一緒にやりませんかと、でそれは、全国で大きな災害が起きたらまた持っていくんだけども、少なくとも南海トラフが起きた場合はかなり多くの府県がやられちゃう、大阪まで行くかどうかありませんけど、少なくとも太平洋側の県は被害を受けますから、支援物資支援トレーラーが来ないかもしれないんで、和歌山県だけでやっぱりそれなりの台数をね揃えとかなきゃいけないと思ってます、っていうのは今回能登半島でトイレトレーラーが全国から集まりましたね、それからキャンピングカーも、
そうですね、
集まりましたけど、南海トラフの時は和歌山県独自で確保しとかないと足りない、他のところへみんな行ってしまいますからね、でそういう意味で言うと今議論を始めてるんですけれども、民間活力を使ってですね、民間の会社で例えばキャンピングカーを100台持ってそれを貸して、インバウンドのお客様とか、あるいは日本人でもね、そういうのを使いたい人に貸して、普段はそれで商売すると、だけど災害が起きた時は、すぐ返すっていう契約にしておいて、少しディスカウントしてもいいかもしれない、でそれを和歌山県が共同して一緒にその会社を作れば、普段は赤字出さずに回る、で災害の時は100台のキャンピングカーが和歌山県だけで使える、どうやって運ぶかっていうのはまた問題ありますけど、そういうのをクリアしながら従来の防災の考え方を乗り越えた民間活力を使った新しい仕組みもですね、和歌山県は導入していかないかんかなと、今回本当にいろんなことが分かりつつあって、これを ですから今備蓄もですね、あの状況を見ると 多分備蓄はもっと持っとかないといけないとかですね、その備蓄の内容もですね、簡易トイレっていうのがものすごく必要だったとか、あるいはまあいろんな本当にやってみると足りないものがたくさんあったりとか、特に女性の場合は生理用品とかよく言われますけどね、いろんな今回能登半島で起きたことを参考にすれば、かなり準備がですねできるようになるんじゃないかなと思っています。であとはあれですね、そうは言っても和歌山は道路が寸断した時は孤立集落にですね、やっぱ空輸しないといけないのかなと。
そうなりますよね、
それでドローンですね、そうなると、
はい、
これも今いろんなところと、もともと西濃運輸さんとドローンについて協定結ぶ準備をし始めたとこだったんですけど、ある拠点に救援物資を支援物資を集めて、そこからドローンで孤立集落に運ぶっていうのをそういう運送会社さんのシステムを使ってですね、ドローンも今どんどん進んでますから、目視でないとても飛ばせる一等の資格もありますし、大型化すればかなりの救援物資が送れますので、ドローンのもやらなきゃいけないとかですね、まあ課題は次から次へとですね、
そうですよね、
押し寄せてはくるんですけども、
はい、
全部それは準備しておけばいいし、ドローンっていうのがある意味これからですね、
なるほど、
一つの切り札に、今でもいろんなところで買い物難民のためにね、ドローンで買い物できるようにしたり、実験も県内でやってますね、それから当然医薬品も運ぶとかですね、そういうものの中に災害対応のドローン、空飛ぶ車も今ね、実証実験始まりつつありますけども、それできるとね、だいぶ小回り利くでしょうけど、ちょっと先なんで、来年再来年には間に合わないと思いますんで、ドローンをやっていくとかですね、あとはそれぞれやっぱり個人でご家族でお話をしていただいて、単純なことですけどね、起きたらどこでいっぺん集合するとか、それこそもう津波が来たらともかく逃げるとか、そういう基礎的なソフト面的なですね、こともみんなでもう真剣にですね、やっていかなきゃいけないんだろうと思います。それからやっぱり能登空港がしばらく動かなかったですよね、で熊野白浜リゾート空港がどうなるのか、この辺も電源とかね、水とかそういう備蓄も含めて、やっぱり熊野白浜リゾート空港が一つのポイントになると思います。そんなことも含めて今一生懸命みんなでこの1年かけて、防災計画を見直そうと思ってますので、皆様ご家庭でぜひ、シミュレーションをお願いしたいと思います。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号640-8585、県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週。お相手は宮脇早苗でした。